おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。アンソロピックの新しい AI モデルがインターネットのセキュリティを守る暗号技術に脆弱性を見つけたというニュースです。これなんだか怖い話ですね。
これらですね、簡単に言うと、人間の専門家が2年以上かけて安全だと確認してきたものを AI が60時間で突破したっていう話なんです。しかもかかったコストが約1400万円相当の API 費用だけで、スピードもコストも桁が違うんですよ。
え、60時間ですか？それは衝撃ですね。ちなみに量子対性署名方式フォークって出てきましたけど、これはどういうものなんですか？
フォークは量子コンピューター、つまり従来の暗号を将来的に破ってしまうかもしれない次世代のコンピューターに備えて作られた暗号技術なんです。ポスト量子暗号と呼ばれるもので、世界中の専門家がずっと安全性を確認してきたアルゴリズムなんですよ。そのお墨付きに AI が穴を見つけてしまったわけです。
わあ、それは知りませんでした。量子コンピュータ対策の暗号がさらに AI に破られるって、なんか二重に怖いですね。今すぐ私たちのネットが危なくなるわけではないんですか？
今稼働しているシステムへの直接的な影響はないんですが、問題は安全だと思っていた前提が揺らいだってことなんですよ。暗号の標準を決めるプロセス自体に AI を組み込んで審査し直す必要があるっていう議論が、これで一気に加速しそうです。セキュリティ研究が早くなる恩恵のある一方で、悪意のある使われ方のリスクも当然高まりますから。
使い方次第で守る側にも攻める側にもなれるってことですね。エンジニアの方はどう対応したらいいんですか？
まずは自分たちのシステムがどの暗号技術に依存しているかを把握することですね。その上で NIST、 NIST 米国標準技術研究所のことですのような標準化機関の勧告をこまめに追っておく。アルゴリズムをいつでも切り替えられる設計を今のうちから考えておくことが大事なんですよ。
続いてのニュースです。国内の AI 企業がとんでもない規模の AI モデルをリリース当日に動かしちゃったというニュースが入ってきました。
これはですね、かなり業界がざわついた話なんですが、中国のムーンショット AI という AI 企業が、キミ K3 というモデルのウェイト、つまり AI の学習済みデータを公開したんですよ。そのパラメータ数が 2.8 兆という桁違いの規模で、オープンウェイトモデルとしては史上最大と言われています。
え、2.8 兆ですか？数字が大きすぎてピンとこないんですが、それって普通の AI と比べてどのくらい違うんですか？
単純に脳の神経回路の数みたいなイメージで考えてもらうといいんですけど、その回路が2兆8000億本あると思ってください。それを日本のフィックスターズという会社が NVIDIA の B300 という GPU を8枚使った1台のサーバーで動かすことに成功したんです。しかもダウンロードからベンチマーク完了までリリース当日中に全部終わらせたっていうのが驚きなんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも1台のサーバーで動かせるかどうかってそんなに重要なことなんですか？
すごく大事なんです。これまで最先端の AI を使おうとするなら、OpenAI のようなサービスの API を通じてクラウドで借りるしかなかったんですよ。でも自社のサーバー1台で動かせるって証明されれば、企業が自分たちのインフラで最前線の AI を運用できる選択肢が現実的になるんです。コスト面でも情報管理の面でも業界の構図が変わる可能性があるんですよね。
ああ、そういうことなんですね。自社でデータを外に出さずに動かせるってことは、機密情報を扱う企業にとっては特に大きいですね。
まさにそこなんですよ。ですから、今回のデプロイ成功は、技術的な記録というだけではなくて、自社でフロンティアモデルを運用する時代が来るかもしれない、という可能性を示した出来事として注目されているんです。
続いてのニュースです。AI が科学の世界でも活躍し始めているそうですね。
ええ、ざっくり言うと、研究者が AI コーディングエージェント、つまりコードを自動で書いたり、解析したりしてくれる AI ツールを使い始めているっていう話なんですよ。科学の世界って、長年古いコードをなんとか維持するっていう作業に追われていたんです。それを AI が肩代わりしてくれるようになってきたっていうのが大きいですね。
え、それは知りませんでした。古いコードの維持ってそんなに大変なんですか？
大変なんですよ。例えば何十年も前に書かれたコードが今も動いていたりするんですけど、それを読める人がどんどん減っているんです。なので AI にこのコードは何をしているの？って解析させたり、新しい形に書き直させたりできるのは、研究者にとってすごく助かるんですよね。
ほう。特にゲノミクスっていう分野で効果が出ているって書いてありましたけど、それはどういうことですか？
ゲノミクスはですね、遺伝子のデータを扱う研究分野なんですけど、とにかくデータの量が膨大なんです。その分、コードの開発速度が研究の速さに直結するので、AI で開発を早められるインパクトがとりわけ大きいんですよ。研究者がコードを書く時間ではなく、科学的な問いを考える時間に集中できるようになるってことですね。
面白いですね。エンジニアさんにとっても何か変化がありそうですか？
まさにそこなんですよ。科学研究機関向けの AI ツール市場が広がってくると、エンジニアにも科学の知識と AI ツールを使いこなす力の両方が必要になってくるんです。まずは小さなスクリプトの改善から試してみるっていうのが現実的な第一歩だと思いますね。
科学もわかるエンジニアってことですね。なんだか新しいキャリアの形が見えてきた気がします。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。AI の説明可能性についての研究なんですが、ちょっと難しそうで、ケンさん、これはどんな研究なんですか？
ですね。この画像をちょっとだけ変えたら AI の判断が変わりますか？という問いに答えようとする研究なんです。例えば、AI がこの写真は猫ではないと判定したとして、どこをどう変えれば猫だと判定するようになるかを視覚的に示す技術ですね。
ほー、それは知りませんでした。でも、それって何の役に立つんですか？
いいところに気づきましたね。特に医療の分野で期待されているんです。AI がこの画像は病気の疑いありと判断したとき、お医者さんがなぜそう判断したのかを確認できるようになるんですよ。AI の判断を人間が検証できるってことですね。
なるほど。ただ AI がそう言ったからではなくて、根拠を確かめられるわけですね。でも、既存の方法では何か問題があったんですか？
ええ、そうなんですよ。これまでの手法は、外部の分類器という AI とは別のプログラムに頼る作りになっていて、それが不安定になりやすかったんです。今回の研究は、その弱点を克服しようとしているわけです。説明できる AI の信頼性が上がれば、医療や規制が厳しい産業での AI 導入も進みやすくなりますよね。
面白いですね。AI がなぜを説明できるかどうかで、使える場面がこんなに変わってくるんですね。研究の詳細はまだ全部公開されていないんですか？
新手法の細かい部分はまだ出てきていないんです。論文は RxIV に登録されていまして、全文が公開されたら、 手法の詳細が確認できるようになります。説明可能 AI を検討しているチームは、そのタイミングで自分たちのモデルに使えるか評価してみるといいですよね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。GitHub、GitHub コパイロットに新しい AI モデルが追加されたそうですね。
ポイントとしては、XAI という会社が開発した Grok 4.5、 Grok 4.5 というモデルが GitHub コパイロットで使えるようになったんです。コーディング支援のツールにまた新しい選択肢が増えた形ですね。
GitHub コパイロットってもともと別の AI が入ってたんですか？
そうなんですよ。もともとはオープン AI のモデルが中心だったんですが、最近はクロードや Google のジェミニなんかも選べるようになってて、今回グロックが加わってさらに選択肢が広がった感じです。
おお、それは知りませんでした。でも選択肢が増えるとどれを使えばいいか逆に迷いそうですね。
まさにそこなんですよ。Grok 4.5 が特に得意としているのは、AI が自律的に複数の処理を連続でこなすエージェント型コーディングなんです。複雑な作業を何ステップにも分けて自動でやってくれるイメージですね。あとは、一度に処理できる文脈の量、つまりコンテキストウィンドウが大きいのも特徴です。
コンテキストウィンドウって、例えばどういうことなんですか？
簡単に言うと、AI が一度に覚えておける情報の量みたいなものなんです。これが大きいと、長いコードや複雑なプロジェクト全体を見渡しながら作業できるんですよ。ファイルをまたいだ大規模な修正なんかに強くなるってことですね。
ああ、そういうことなんですね。エンジニアさんにとっては用途によって使い分けができるようになるわけですね。ツールの中で AI が競争しているってなんか面白い時代になりましたね。ラストはこちらのニュースです。日本の半導体メーカーキオクシアが AI ブームに救われたという話題なんですが、ケンさん、キオクシアってどんな会社なんですか？
フラッシュメモリー、つまりデータを保存するチップを作っているメーカーですね。スマホやパソコンのストレージに使われている NAND フラッシュという種類のメモリで、世界トップクラスのシェアを持っている日本企業なんですよ。
え、それは知りませんでした。でも救われたってもともと苦しかったんですか？
ええ、その通りなんです。少し前まで市場全体でメモリの作りすぎが続いていて、価格が下がって経営が大変だった時期があったんです。ところが AI サーバーやデータセンターがすごい勢いでストレージを必要とするようになって、一気に市況が良くなったんですね。
え、意外ですね。 AI ってそんなにデータを保存するんですか？
膨大な量ですよ。AI を動かすには学習データや処理結果をどんどん蓄積しないとですし、データセンターの規模も年々大きくなっています。ただ、サムスンやマイクロンといった競合も設備投資をどんどん増やしていますから、市況の追い風だけに頼っていられない状況なんですよ。
なるほど。
波に乗れたのは良かったけれど、ここからが本当の勝負ってことなんですね。日本の半導体産業にとっても、大事な局面ですね。
まさにそこなんですよ。キオクシアはサプライチェーン全体にも影響を与える存在ですから、インフラ担当のエンジニアの方は調達先を一社に絞らず複数のメーカーに分散させておくと安心ですね。キオクシアを含む主要メーカーの財務状況や投資計画を定期的にチェックしておくことをお勧めします。本日はニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それでは、また明日お会いしましょう。